時刻は1時11分になるところです。不動産相続の相談窓口、このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所の提供でお送りします。相続税は払わなくてもいい、しかし誰でもいつかは必ず通る道です。それが相続。でも相続なんてお金持ちの家しか関係ないでしょうと思ってませんか？兄弟3人で引き継ぐ家は一つだけ。どう引き継ごうか、住むの、貸すの、売るの、どうやって分けるの、やはり事前に相談しておく必要があります。相続税がかからない方の相続相談の中で、相続財産の中で不動産が占める割合は 60% だと言います。だから相続問題は不動産の問題でもあるわけです。不動産の問題を解決すればほとんどの相続問題は解決します。この不動産相続の相談窓口は宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、相続診断士であるオフィス関西の西田康夫と前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所前田聡が不動産相続について優しく解説してくれるコーナーです。それでは今日もお二人を紹介いたします。前田さん、そして、西田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、このコーナー先月から始まってるわけなんですけれども、具体的なお仕事というのはもう始まってるんでしょうか？
そうですね、いやもう随分相談受けますよ。
そうですか、
はい、
やっぱ相続と不動産というのは密接な関係にある。
そうですね、うん、はい、
これ実際お二人はそれぞれ、相続診断士という面では被ってるわけですよね。
そうですね、はい、
それから前田さんは行政書士、
はいはい、
それからファイナンシャルプランナーも被ってる
のかな。まあ一緒ですね、
そうですね、はい、
あとは西田さんは宅建、
まあ、宅建もまあ被ってるっちゃ被ってますんで、はい、そうなんですけど、はい、
でもそれぞれ得意分野ってのは終わりなんでしょう。
まあ、そうです、私はどっちかというとやっぱ FP 的な、要は お金をどうしていくかというところの方がまあメインでやってまして、前田さんはやっぱり建築も分かられるんで、そっちの方からもアプローチされるって感じですね。
建築と、あと最近多いのが、はい、遺言書作ってくれとか、
あ、まあ、行政書士の面
で行政書士の結構多いですね、でこの前ね、なんか NHK で家族信託の特集やったらしいんですよね。
ほう、
でそうすると富山県で今家族信託で創生できるのは、一応私、まあ、他の国もやってるんだろうけども、復旧協会に所属するのは私だけなんですよ。
ほら、
で東京から紹介が来て、こういうお客さんが問い合わせが入るかもしれんからよろしくっていう話で、実際電話がかかってきまして、その方今京都の方なんですけど、うん、まあ、富山に家持ってて、うん、まあ、お父さんに家があるんですよね。で次の日曜日ぐらいに、お会いして、お話しようかなという予定組んでおります。
いや、つまりこの相続の問題、不動産というのは、はい、密接に関わってるだろうなってことは分かるんだけれども、はい、多分誰に相談していいかがまず分からない。
そうですね、
こうなんていうんですか、打ち立てた建築会社さんに聞いたって、そりゃいや、ちょっとうちの専門じゃないんでって言われるだろうし、弁護士の先生っていうと、やっぱり常に敷居の高さが頭の中をよぎってしまうし、
そうですね、で、まだこの仕事始める数年前の話なんですけど、私、ファイナンシャルプランナーはもうすでに取ってたんで、その時で、まあ、ちょっと親戚筋なんですけど、やっぱり。お父さんが亡くなって相続が発生したんですけど、うん、そのお父さんって再婚だったんですね。
おうおうおう、
ということは前妻のお子さんが3人いて、はい、でまだこちらにも2人子供いて、
あ、なるほど、
で、ま、マンションプラス、まあ、若干の預貯金という感じなんですけど、うんうん、やっぱり今の、まあ、5歳さんというか奥さんはやっぱりそこに住みたいわけですよね。
そりゃそうですよね、
はい、でじゃあその前の奥さんの子供たちとはやっぱりもうやり取りがないので、ちょっと間入ってくれみたいな感じで、ちょっとやり取りのちょっと仲立ちはしたことあるんですけど、
まあ、当然前の奥さんは別だけども、はい、お子さんたちは権利がある。
そうですね、はい、ですね、はい、やっぱりお知らせしないといけないので、はいはいはい、ということでちょっと間に入ちょっとだけ入ったんですけど、やっぱりその今の5歳さんというか、そちらの方はまあ、 前のお子さんたちにその養育費払ってたということは一応知ってたんですけども、ただ通帳が残ってるわけでもないし、なんかということで、じゃあその会ってお話ししたら、その前のお子さんたちはいやそういうの一切もらってないということをおっしゃったんです。
ありゃりゃ
なもんですか。あ、これはもう私の手には負えないなということで、
は
あ、結局やっぱり朝廷の段階まで行っちゃいましたけど。
そうですか、はい、やっぱ難しいですね。
でやっぱりその奥さんはやっぱり旦那さんには遺言書とかやっぱなんか手を打っといてくださいって何回か話されたらしいんですけども、うんうん、やっぱりいや大丈夫だろうみたいな思いがあったのか、
うん、
そういう何もなか残してなかったので、結局そうなると、あのいつもお話しますけど、結局朝廷になるとやっぱり法で相続分ベースになってしまうんですね、
うんうんうん、
まあ、たまたま、まあ、マンションの評価額と、まあ、預貯金と、まあ、大体同じくらいあったので、あの、まあ、一応やっぱり奥さん2分の1なので、
はいはいはい、
マンションは残ったんですけど、うん、じゃああと手持ちがもうちょっと本当は残したいじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、ですけどそれは分けざるを得ないという、
住むところは確保できたけれども、はい、当座の生活費が辛いなと。
そうですね、うん、まあ、年金も高が知れてるし、うん、ということで、という結果にはなってしまったところはありますけどね。
いやこう言っちゃなんですけど、そうやって考えたら亡くなった人が一番楽になりますよね。
そう
です
ね。
そうなんです、
はい、まあもう本当に何とかしてくれればよかったのにと思っていたって、もう亡き人には何とも言いようがありませんもんね。
っていうか、やっぱりこうお話しするときに、あの、何すればいいですかとかね、遺言書書いた方がいいですかっていう話よくあるんですよね。でまず自分の生活なんで、自分の就活っていうことに考えてみてくださいね。でその次に、あの、生前整理って言いますか、うん、片付け、で、それすっきりして、それから自分の人生考えてっていうことをよくお話するんですよね。うん、で、その中で、あの、一番大きいのはやはり、あの、自宅をどうしようかっていうことと、うん、あと、あの、やはりきちんとした自分の意思を伝えるために、うん、遺言書を作った方がいいんじゃないかって話ですよね。で、いやー、遺言書って作らなきゃいけないもんですかっていう話、よくされるんで、うんうん、あの、作った方がいいです。で、少なくとも遺言書じゃなくても、自分の考え方が伝わるようにしておいた方が、絶対揉めなくて済むっていうね、あの、ことでご話するんですけども。
本当は、よく言われるように、家族集まって、
はい、はい。
相談をするのがいいんですか？そうですね。でも、はい、なんか、逆にそれやって揉めるような気もする時もあるような気もするし、
そうですね、
難しい。今、言ってみたことは言ってみたんですけど。
はいね、はい、でリアルタイムで今ね、一件相談受けてるのがありまして、はい、ね、これはね、場所はこの南の方なんですね、県のね、南部の方で、農家の家なんですよ、うん、田んぼがあります、
うん、
割と大きな実家があります、うん、ただ売れません
ですよね、
という家なんですよ。でお父さんが一人住んでる、
うん、
で、あと兄弟が二人で、嫁いだ妹さん、あ、お姉さんかな、嫁いだお姉さん と、お父さんなんですよ。でお父さんがなんか、今海外にいるんですよね。
ほう。
でさあどうしようか、お父さんは絶対この家は、あの、いたくない、ここにずっといたい、
うん、
っていう話ですよね、うん、で一人暮らしだから時々そのこちらの娘さんがね、
うんうんう
ん、あの見に行ったりとかしてるらしいんですよ、うんうんうん、で、あの、その娘さんからの相談なんですけど、これどうすればいいですかっていう相談でね、
はい、
どうすればいいじゃなくて、どうしたいですかって話で、どうしていいかわからない、
うん、
でお父さんは今のうち住みたいんかねって言ったら、いや住みたいんだ、田んぼはって言ったら、まあ、の今貸してあるんで、じゃあこれはまあいいだろうと、まあ、田んぼはもう除外してしまってね、相続したって大した、はい、あの、小銭もかからないんでいいだろうって話なんですけど、あと家なんですよね。で、そのお嬢様も嫁いでまして、うんうん、そこの実家があるわけで、また長男で、
うんうんうん、
うちのことだけで大変なのに自分の実家まで構ってられないっていう、はい、うん、でお父さんはどうもその海外にいる息子さんのために、あの、たまに帰ってきた時に住む家だけ残しておいてやりたいなっていう子なんですよ。
はあ、
それは
気持ちは分かるんですけどね。
そうなんですよ。
もう海外だったらたまに帰ってくるっつったって2、3年に1回とかじゃないですか。
ぐらいですね、はい、なんですよ。で、 じゃあ管理費いくらかかりますかって言われるんで、じゃあ小手さんいくら安いって言ったって、まあ、10万くらいかねって話ね。からあとあの例えばそのあの屋敷に介入ありますんでね、それの例えばその枝落としとか草むしりとか、どうだろう、年間ランニングコスト少なくてもやっぱり10万とか15万ぐらいかかりません。で、あ、それ誰負担するんですかってね、言わせたんですよ。もしかして私ですかって言うから、いや、それは兄弟で話し合って、うん、決めるべきじゃないんですかって話なんですけど、でね、もう一つ、その息子さんに子供いないんですよ。
はあ、
さあどうすればいいかって話で、本人さんもどうすればいいかわからないで、とりあえずじゃあ一度、まあ、それ電話での話なんで、はい、お会いして、あのいろんなケースでお話しましょうってことを今お話してるんですけども、ちょっと手の打ちようがないですよね。どうするかなんですよ。
いや、だいたいその海外にいる弟さんの気持ちを聞いてかからないと、はい、いや、それ残されても俺困るわっていう、おそらくその声が返ってくるんじゃないかなと思うんですけどもね。
で、私って海外にいる弟さんっていうのは、あの管理は任せるから、俺たまに帰ってきた時頼むねっていう、そのくらいのじゃないかな、
ね。かなり軽い感じでしょうね。
軽い感じないかなっていうね。で、じゃあそれを、じゃあお父さんが今元気なうちに、売却するとか、まあ右だけであれば生前贈与するとかね、
うん、
それからまあ家族信託組むって方法があるんですけども、売るっていうことになるとまず売れるかって話、うん、から売るっていうことに対してお父様が、うんって言われるかどうかですよね。で、お父様すれば息子のために帰ってくる家に残したいって言うけども、本当自分がずっといたいんですよね、うん。だけども本当に、まあ、まあ今あの、ヘイパーさんが来てるらしいんですけども、あのもう本当にそこに入れなく、あの生活できなくなった時に、うんうんうん、じゃあどうするんですかって話ですよね。
いや、これは本当に人事ではなくて、はい、誰もが、はい、おそらくもう間もなく、はい、すっごいたくさんの方々が実感される案件じゃないですか、はい、
そうですね、特に、こう農家の方ですね、はい、あのこんなの当たり前ですね、うん、で実際までどうするのっていう、でやっぱり売れないんですよ、うん、ですぐなんかの民泊にすればって言うけど、民泊そんないっぱいいりませんっていうねあの民泊やったって経営が成り立つかどうか分かんないですね。
あ、そうですよね、
はい、
いや、民泊もいいですけどね、誰がそれを請け負ってやるかまで決めて ね、 ね、見なきゃいけないわけですから、
はい、
もうはっきり言って娘さんが面倒見るよりも大変なことになりますわね。
そうなんですね、
いや、でも本当に今実感をしておられる方も多いと思うし、
はい、
あの多分人事だと思って聞いておられる方も、
はい、
明日は我が身ですよね。
そうですね、うん、まあ、高岡の市内のね、こう空き家のちっちゃいんであれば、まあ、いいかってね、こうしてしまって買いたい日出しになるかもしれないけども、こうして処分すればいいとかね、
うん、
まあ、大人にもただであげるとか、
うんうんうん、
まあ、方法あるんですけど、うん、あの農家で例えば土地が200坪で建物80坪とかってことになるとこれどうしようもないですよね。
まあ、なかなか一軒でそれ買い取ろうっていう人たちは
ないですよね。
いないしね、さら地だったら、まあ、はい、あの少し分割して、はい、宅地にでもするかとかって思うかもしれませんが、
ね、
ただ周りがね、もし田んぼだらけだったら、
はい、
取り付け道路であったりとか、はい、いろんなインフラの問題とかも出てくると思いますんで ね、うん、ね、いや、ここだったらいらんわっていう話になっちゃうケースの方が多いでしょうしね。
もうすでに、例えば都内の山間部とか氷見だと、うん、もう実家はそのまま置いておくものだっていうね、売れないものだっていうのもかなり定着してるんですよね。で、大概そこにあのお墓があるんですよね。家屋敷のところにお墓があってするんで、じゃあそれはあの実家として残しておこうということなんですよ。で、今年はですね、高くないからあの払ってもいいかなっていう。ただ次の代になると、あの息子さんいいんですよ、この孫の代になってくると、さすがのいらないっていう場合が多いし、こちらにいないっていうのがありますし、あの子供がいないケースもあるわけですよ。で、どうするかな。で、売ってくれって言うけど売れませんっていう話ですね、
はい、
そういう相談事が多いんです、
はい、でもこれ富山に限らず日本国内で似たようなことは、
はい、
まあ、都会は別にしてでもかなり起きてる ことですよね。
そうなんですね。ところが東京の行政で知り合いがいるんですけど、これもちょっと東京の情報って送ってもらったんですけど、東京もやっぱり空きが増えてきてるんですよ、
はい、
でパンフレット送ってもらったんですけど、東京都困った時には例えばその弁護士事務所、弁護士会かな、司法書士会に聞いてくださいっていうことで窓口バーッとライトしたチラシ作ってるんですよね、まあ、それはいいんだけどもそうじゃないんじゃないっていうね、そこに単独でバラバラに聞いたって答え出るわけじゃないんで、うんうんうん、どちらかというと例えば我々であるとか、あとは我々一緒にやってますね、この空き家ネット富山っていうところに相談してもらった方が、はい、トータルで提案できるんじゃないかなっていう、要はこの引き出しがたくさんないと、はい、その部分だけでやっててもっていうのがあるんですよね。
だからネットワークを持ってる人たちに話を聞きに行かないと、
はい、
本当にそこで止まっちゃうわけですよね。
そういうことなんですね。
次どうすればいいのっていうことになるんですよね、
はい、うん、という部分と、あと、まあ、例えば税理士さんに話聞いたとして、税額を抑えるにはこの方法だけども、じゃあそれを取ったとしてあと物を活かせるのとか、そういう話が出てくる場合があったりしますので、
はい、そうですよね、はい、皆さんそれぞれスペシャリストであるがためにスペシャルすぎて他に移れないっていう、
ありますね、そうですね、はい、
そこですわ、うん、はい、じゃあ、お知らせを挟んで、後半、今度はまた皆さんも参加していただける内容のお知らせでございます。